皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA の時間です。2026年5月28日の最新論文からマス CA カテゴリの5本をピックアップしてお届けします。1本目はケイ・カスティージョさんによるハーフステップインバーリアント SETS アドミシブルマップス&クラシカルオーサガナルポリノミオルズ反復編集合許容写像および古典的直交多項式です。この論文では古典的直交多項式という概念を関数解析学というより広い視点から捉え直しています。単なる基地の結果のまとめではなく、これまで当たり前だと思われていた理論の中に潜んでいたある種の歪みを浮き彫りにしようという試みです。具体的には複素平面上の半歩平行移動で不変な部分集合を考え、適切な局所突空間の連続相対の中で古典性と直交性を定義しています。驚くのはエキゾチックな写像から導かれる一見新しい古典的直交多項式の属が何度も登場することです。また代数的には同じはずの属が不自然に切り離されていたり、正定値性から引き継いだ不要なパラメータ制限があったりと、既存の理論の整理不足を鋭く指摘しています。数学的な厳密さでこれまで曖昧にされてきた分類を徹底的に整理し直そうとする姿勢にはある種の執念のようなものを感じますね。2本目はアレックス・イオセビッチさん、ジャンゼリさん、クリスタル・テイラーさんによるポジティブメジャーオブユニオンズオブバリアブルサーフィス可変局面の和集合の性の速度です。この論文ではパラメータによって形や位置が変わる局面をたくさん集めて、その和集合が性のルベーグ速度を持つための条件を詳しく調べています。具体的にはパラメータ集合のハウスドルフ次元がどれくらい大きければ集まった局面たちが空間を十分に埋め尽くしてくれるのかという問題に取り組んでいます。ここで面白いのがフーリエ積分作用素による滑らかさと欠けや集合のような一点に集中してしまう現象とのせめぎ合いが書かれている点です。解析の結果、局面の曲率に関する条件が満たされていればパラメータ集合の次元が D-1 を超えた時に正の速度を持つことが示されました。またレベルが可変の場合には欠けや的な障害によって次元の要求が上がりますが、幾何学的な交差に関する仮定を置けば再び D-1 という式位置を回収できるそうです。特に興味深いのは正の速度を持っていても必ずしも内部点を持つとは限らないという指摘です。例えば整流可能な集合を中心とする円の集まりは内部が空っぽなのに正の速度を持つことがあります。これはこの現象が位相的な滑らかさではなく速度論的な広がりによるものであることを物語っていて、非常に鋭い視点だと感じました。3本目はアシャラム・ガイローラさんとニディ・ビシュトさんによるシマルタン・アス・アッピロキシメーション・プロパティ・オブ・アサートン・ジェニュイン・ハイブリッド・タイプ・オペレーター、ある種の新生ハイブリッド型作用素の同時近似特性です。この論文では修正されたサス規定関数とバスカコフ規定関数を組み合わせた合計と積分を合わせ持つ特殊なハイブリッド型作用素について研究しています。特に注目したいのが関数そのものだけでなく、その同関数までも同時に近似できるかという点です。これまでの研究では単なる近似や点ごとの収束は分かっていましたが、この論文では同関数の収束速度を局所的および帯域的な視点から詳しく解析しています。解析の手法がとても巧妙で、ステクロフ平均を用いて近似誤差を滑らかさの係数で表現したり、リースソリンの補完定理を適用したりしています。その結果パラメータの N を無限に大きくすると作用素の同関数が元の関数の同関数に収束することが証明されました。さらに誤差の上限を具体的に導き出し、局所的な近似速度が N と評価点からの距離の平方根に比例することも明らかにしています。関数とその微分をセットで精度よく近似できることを数学的に厳密に示した 非常に実用的な成果と言えますね。4本目はmas.cv からのクロス投稿で、アルバロ・ミゲル・モレノさんとホセアンヘル・ペラエスさんによるインプルーブメント・オブ・ア・ハーディ・リトル・ウッド・イネクオリティ&アプリケーションズ・トゥ・ザ・ブーンデッドネス・オブ・アナリティック・パラ・プロダクツ・オン・ミクシド・ノーム・スペース、ハーディ・リトル・ウッドの不等式の改善と混合ノルム空間上の解析的パラ・プロダクトの融解性への応用です。この論文では古典的なハーディ・リトルウッドの不等式をより精緻な形に改善し、それを解析的パラプロダクトという演算子の融解性を調べるために活用しています。特にラジアルダブリング重みから導かれる混合ノルム空間の間でどのようなシンボルが演算子を融解にするのかという問題に取り組んでいます。面白いのが不等式の右辺にある積分平均を単位円を等分に分割して定義した混合ノルムの項に置き換えている点です。これによりこれまで空白だった理論的な隙間が埋まり、ルーキングさんが提示した未解決のカルレソン速度問題の特定ケースを解決することに成功しました。証明にはラジアル極大関数やアマルガム空間での最大作用素の融解性が使われており、さらに不等式の鋭さを証明するためにラキュナリー級数の理論まで持ち出しているあたりに非常に緻密な構成へのこだわりが感じられます。最終的に連続的な積分不等式と離散的な数列不等式の等価性が示され、条件によってはシンボルが定数関数であるときのみ融解になるという結論まで導き出しています。最後はmas.fa からのクロス投稿でアンヘル・ディマルティネスさんとオスカー・オルテガ・モレノさんによる A ソリューション・トゥ・ザ・ポラリザチオン・プロブレム分極問題の解決です。この論文では実ヒルベルト空間における分極問題というおよそ30年もの間未解決だった予想を完全に解決しています。この問題はバナッハ空間における分極定数に注目したもので、複数の線形反関数が同時に最大値を取れないときにその積がどの程度の値まで小さくなるかという非常にストイックな問いを扱っています。複素数の場合はすでに解決していましたが、実数の場合はずっと難航していました。そこで著者たちはより厳しい条件である強い分極問題に挑みました。ここでのアプローチが実に鮮やかで、大数幾何学のオイラー・ヤコビの消失定理を巧みに利用しています。球面上にある多項式の局所局地の集合を分析し、重み付きの和がゼロになることを示すことで予想される加減を満たす点が存在することを証明しました。最終的に正規直行規定であるときに極地となることや有限コクセター系に関連する構成が極地となることを明らかにしています。実数と複素数の世界にあった長い空白を大数幾何学の道具で鮮やかに埋めた快挙と言えるでしょう。さてさて、今日は古典的直行多項式からルベーグ速度、ハイブリッド型作用素、さらにはハーディ・リトルウッドの不等式や分極問題、そして大数幾何学まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。こうした高度な理論がインターコネクトしている様子に改めて数学の面白さを感じた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。